第2課、古代から続く和の精神。聖徳太子、皇族、政治家。日本の古代史の中で、聖徳太子は卑弥呼と並んで有名な人物です。聖徳太子については、たくさんの不思議な伝説が残っています。例えば、聖徳太子の誕生についてはこんな面白い話があります。ある日、聖徳太子の母親の夢の中に金色の僧が現れ、その僧が母親のお腹を借りたいと言います。その結果、母親は子供を身ごもり、男の子を馬屋の前で産みました。それが聖徳太子だったと言われています。これと似た話をどこかで聞いたことがありませんか？他にも2歳の時に東を向いて念仏を唱えたとか、一度に10人の話を聞いて理解できたとか、馬に乗って空を飛んだといった伝説が残っています。成長した聖徳太子は、推古天皇という女性の天皇の政治を助けて、十七条の憲法を作ったと言われています。憲法という名前がついていますが、法律というよりは仏教や儒教に基づいた道徳や生活の規範などが書かれています。この憲法の一番目に書かれているのが、かの有名な和をもって尊しとなすです。つまり、お互いに仲良くして協力することを大事にしなさいということです。では、どうして聖徳太子は和をもって尊しとなすを十七条の憲法の一番目としたのでしょうか。日本では昔から和を大切にする考え方があったようですが、その当時は戦争が続いて世の中が混乱しており、多分和があまり大切にされていなかったからではないかと言われています。聖徳太子は架空の人物ではないか、また彼が本当に十七条憲法を作ったのかといった議論もありますが、和は古代の社会にとどまらず、現代の日本社会でも大切な価値観の一つであることは変わりません。日本人の集団主義、すなわち個人の考え方よりも集団の考え方を優先して、周りの人と協調するという考え方は、この和の考え方に基づいていると言えます。最近では、個人の考えも大切にした方が良いと考えるようになりましたが、まだ集団主義の考え方は日本に強く残っています。もちろん和の精神のみを強調するのは良くないと思いますが、社会生活をする上でみんなで仲良く協調することは大切だと考えられるので、聖徳太子が大切にした和の精神をこれからも大切にしてほしいものだと思います。